以上で、報告案件についての説明は終わりました。何か報告に関してご意見等ございませんか。皆さんタブレットをチェックされようみたいなんで、きっとあることだろうと思うんですけど、いかがですか。待ってますんで。はい、出口委員。
今回の一般質問でも お話をといいますか、お伺いをしたんですけども、はっきりせなの点がありますんで、ちょっと重複しますが、もう一回お聞きをしたいと思うんですけども、いわゆる選挙処分のあり方についてお聞きをしたいんですが、競輪事業の収益金3億円を競輪施設整備基金に繰り入れたということについての選決がなされたんですけども、これは、いわゆる市長専決処分事項の指定についてということで、本議会も平成25年6月28日に議決をしてございます。その中の、5項目あるんですけども、その中の1項目目の規定に該当するというお話だったと思うんですけども、収益金が出てですね、それを、年度末の決算で出すというのは至極当然の話で、だけどそこから先にですね、その3億円の使途についてまで、専決をもって、決するといいますか、専決をするという意味が、意味といいますか、選挙しなければならなかったのかどうかについての見解をお伺いしたいんですけど。
委員長。
はい、どうぞ。
この基金の積立金の原資につきましては、平成29年度の競輪事業の収益金でございます。公営競技の収益金につきましては、地方公共団体金融機構の付近の対象となり、基礎控除である7500万円を超える分がその対象となるところです。ただし当該収益について、施設整備などを目的とする特定目的基金へ積み立てた場合は、この対象から除外されることとなっております。こうしたことも含めまして、当然施設整備に、の基金に積み立てたものでございます。
はい、
いわゆる収益金を出した場合は、7500万を超える部分については、すべてですか、地方なんとかいうところに納めないかんということですけれども、すべてではないんでしょう。
委員長。
はい、どうぞ。
当然、おっしゃるとおりですね、すべての金額ではなくてですね、ルール計算によって、拠出するような形になります。
はい、出口副委員長。
どのくらいの割合なんですか。
委員長。
はい、どうぞ。
今手持ちにちょっと資料がございませんので、明確なことはお答えできないんですが、かつて、4億円ほどの、収益があった際に、1300万円ほど拠出したことが過去あったかと思います。
はい、どうぞ。
4億円の収益上がったときには1300万ぐらいだったと。当然3億円ですから、それよりは低い金額ですよね。1000万ぐらいだろうと思うんですけども、それを払うのが嫌やということで、基金に繰り入れたということですけども、私が聞きたまず1点目聞きたいのは、それが専決でする必要があったのかどうかということなんですよ。そのあたりはどうなんですか。
委員長。
はい、どうぞ。
議会 の、 本会議の場でもお答えをさせていただきましたように、施設 の、 経理局の施設の老朽化というのはこれまでも議会の方でも十分ご議論もいただいておりますし、昨日の参議院委員会でもやはり危険の蓋然性が高いというようなご説明をさせていただいたところでございます。でそうした中で今後施設改修を行うのが分かっているという中でですね、たとえやっぱり1000万であってもできれば施設整備の方に増したいというのが経理局としての、考え方でございます。
どうぞ。
いやそうではなくてですね、それは理由については分かるんですけども、理由といいますか、私はまず聞きたいのは、それを議会にも相談せずにですね、市長の独断で専決をしてしまった、してしまったというのは語弊がありますが、専決をした理由は何ですかっていうんです。必要でない、ないとかあるとかっていう話ではないんですよ。時期の問題。
いけますか。はい、どうぞ。
先ほど申し上げました地方公共団体金融機構納付金のですね、その算定の時期というのがですね、3月末 の、 その決算をもって行うような形になっておりますので、その3月の選決で済ませていただいたような状況でございます。
はい、どうぞ。
そうするとね、7500万以上の収益金が出た場合は選決で全て今後期限に繰り入れるということも、というか、そういうふうになるですよね、今のご説明だったら。そういうことなんですか。
委員長。
はい、どうぞ。
一般質問の時にもお答えさせていただいたんですが、平成25年6月の定例会議におきまして、議決いただきました市長専決処分事項の指定について、第1号の先ほどの、会計年度末における地方交付税等の一般財源、国庫支出金、県支出金、基金繰入金、地方債、基金積立金等の計上に伴う予算の補正をすることに基づき行ったものでございまして、これは平成26年より毎年同様の選挙処分を行っているものでございますので、ご理解いたまりますようお願いいたします。
説明するのであれば統括官お答えいただけませんか。はい、どうぞ。
出口議員のご質問についてお答えいたします。当然、現在局長、そしてまたこの前の議会でも申しましたように、競輪場の施設の老朽化につきましてはご覧の通りでございます。そしてまずは施設改修の方に、基金等を使わさせていただいて、また施設改修が終わったら将来的にはですね、当然競輪事業というのは一般会計の繰り入れ、または福祉とか体育の向上の方の向かっての交付金等をしていく事業でございますので、今後終了した場合には基金に積むだけではなしに、どういうふうな形になるかというふうな形でやっていきたいと思います。また今現在は直営というか駒島市のみでやっておりますので、こういうふうな形の中で現在のところの意見として言わさせていただいておりますので、よろしくお願いいたします。
はい、どうぞ。
将来的にはですね、施設改修が整備ができれば考えるという話ですけども、そういうお話になるとですね、収益を上げてそれをどんどん施設整備基金に積んでですね、それでもって、施設整備をしていくという、早く言えばそういうことでしょう。でそれが私はおかしいと思うんですよ。市長、身の丈に合った整備をなさるという話だったでしょ。身の丈っていうのはその時点その時点での話を言うのでという解釈をなさったんだろうけども、片一方で JFK に対する召喚もある、ね、そういう財政的に非常に競輪特別会計自体がですね、まだ借金を抱えとるような中で収益を上げてどんどんどんどん整備機器に積んでいくと、これ1年や2年でできる話じゃないですよ。まあさっきも議案の審議でありましたけども、今競輪局の方で出してる施設整備の概要についてを読みますと、いろんな改修の施設があるわけでしょう。で、まあ、今回は決してあるけども、前回の概要についてには武雄競輪18億何千万ということを例に出してですね、これは競輪局のほか出た話ですから、まあ、今回は決してありますけども、おそらくそれに近い、まあ、時も経ってますんで、それ以上の費用がかかると予想される、まあ、例えば20億にしたらですね、今現在基金というのは4億でしょ。で、まあ、4億であと16億、そうでしょ、そうでしょ、整備基金はだって1億あったやつに3億足して4億じゃないですか、違うんですか。
はい、その点についてお答えいただけますか。
委員長、
はい、どうぞ。
委員長、今、競輪事業施設整備基金は、平成29年度末で、10億5100万余りとなっております。
委員長、はい、どうぞ。
さっき の、 予算書はおかしくないですか。
委員長、
はい、どうぞ。
あれは平成29年度の単年度 の、 基金の積み立てのお金なんで、すみません、今年度末の残高と、すみません、29年度末残高と29年度に、基金を積み立てた合計を合わせますと、13億5000万以上となります。
はい、どうぞ。
すみません、今年度末、平成29年度末で、10億5187万2000円余りとなっております。
ちょっと待ってよ、お答えがね、きちんと訂正する分は訂正してから発言をかぶせてください。いいですか。数字が今まで羅列されてますけども、再度言います。今現時点でもう一回ご答弁お願いします。
すみません、失礼しました。平成28年度末で残高で、7億2116万1966円で、今回積み立てするのが、先月の時点では3億でございますが、もうすでに、決算ベースが出ております。決算ベースとして積み立て金は3億3071万829円、それで合計で、平成29年度末残高で、10億5187万2795円となっております。
はい、どうぞ。
29年度が3億3000万、今回の3億入れて3億3000万ということですか。
委員長、
はい、どうぞ。
先決を行った時点では3億ということで、あ、ごめんなさい、当初予算で4億、12月補正を行ったときに4億ということで、1億、
委員長、修正をさせてください。
いけますか。
はい、
はいはいはい、じゃあお願いします。
27年度末の競輪事業の施設整備基金として6億7千万円余りの残高 がございました。そして、 すみません、訂正させてください。平成28年度末現在でいかせてください。平成28年度末現在で、7億2100万円余りの基金残高がございました。そして平成29年度におきまして、基金積立金として予算として、3月補正予算で1億円、そしてまた3月末の今回話題になっております、先決予算で3億円、ということで合わせて4億円とあと利子分が、まあ、予算としてお認めを議会でいただいているところでございます。これに基づきまして経理局といたしましては、平成29年度に3億3000万円余り、の余りというのは利子分ですね、を積み立てまして、29年度の末現在の経理施設の整備基金といたしましては10億5100万円余りの残高があるというような状況でございます。以上です。
はい、どうぞ。
ちょっとまだ分からんねやけどね、29年度の今回の3億と1億なんぼっていうのはこれ どこいたんですか。そりゃ28年度で7億2000万でしょ。それは間違いないね。その上に29年度で3億と今回の3億とそれまでの1億と足して、足せば11億ぐらいになるんちゃうんですか。
委員長。
はい、どうぞ。
予算としては4億円プラス利子分というような形でお認めをいただいておりましたが、そのうち、経理局として積み立てることができたのが、先ほど申しました、3億3000万円余りというような形でございます。執行したのが、予算を執行したのが3億3000万円余りというようなことでございます。
どうぞ。はい、
執行したというのは3億いや1億な1億の予定しとって、で今回と合わせて29年度は4億なるけども、実際にできたのは3億3000万ということですか。
委員長。
はい、どうぞ。
おっしゃる通りです。
わかりました。委員長。
はい。
議論元に戻しますが、それじゃあ今現在10億5000万ぐらいの整備基金があるということですね。まあそれにしてもですよ、まあ、私のさっきの数字は4億っていうのは大幅に、まあ、上がって結構残ったろうけども、10億5000万という金額でですね、施設のその概要に書かれているような施設が全て改修が終わるとは思いませんので、あとの、まあ、例えば20億かかったあと10億余りの金をですね、いや市長手振り権どういうことですか。お答えください。それじゃあ違うんですか今の話は。
はい、どうぞ。
現状では、まあ、今回、まあ、来場者の、まあ、先ほども答弁させていただきましたけど、まあ、来場者の安全性を確保する、そして同時にまた施設債に関して今回まあ調査費用ということで、今後そのまあバンクとか、まあ、そこら辺をこう直して身の丈のあいつでその基金を活用させていただきまして、その整備に見合ったような整備をさせていただきたいということでございますので、ご理解を賜りますようよろしくお願いいたします。
はい、どうぞ。
だからそれはそれで私は評価をしとるんですよ、身の丈に合ったっていうのは。だけど身の丈に合ったっていうのは手持ちの基金で できる範囲でやりますっていうことでしょ。で今の10億でいけるんですかっていう話なんですよ。
はい、どうぞ。
その後またコンサルト等をかけまして、そので議会に今後また報告させていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
はい、出口委
員。わかりました。その点はわかりました。じゃあ元に戻りますけどもね、じゃあ先ほどの私の質問に対してお答えいただいてないんですけども、今後来年も再来年もまあ経理局の努力によって収益が上がっているようですけども、それはすべてこういう形で市長選決ということで、基金に繰り入れていくおつもりなんですか。
はい、どうぞ。
回収というのが今現在計画している回収が終了いたしましたは しましたら今後まあ新築になりますので、以後の何年かは回収費としていらないと。そしたらそういうことによって今度は一般会計の方への繰り入れの方の金額もできるというふうなことで見込んでおります。ですから将来的には将来全全ての金額が回収費に入るということ、回収の基金の方へ入るというわけではないかなと私は思っています。当然日々の開催、そしてまた何かの事故、まあ、この間の京都の向こう町経理みたいにですね、何かその災害があればですね、その直す費用としてある程度は必要と なるとございますので、必要になるとございま なるので、今度それ以後につきましてはよく市当局と相談をいたしまして協議して予算については進めていきたいと思っております。
はい、どうぞ。
だから近距離ことと違うんですよ。
昇級いたします。再開いたします。
委員長。
はい、どうぞ。
この度の専決予算につきまして3月末に、まあ、収益金の処分の方法を専決として積み立てをさせていただいたというような部分がございますが、今年度昨年度平成29年度につきましては3月23日から25日にかけまして、G3 グレードの開催がございましたので、その辺もあってですね、収益のその見込みというのがなかなか難しい部分がございました。今年度以降の部分につきましては開催日程にもよりますけれども、全てその専決というわけではなくてですね、もし可能であれば事前に3月補正のような形ででもですね、収益金の処分についての議案というのをご提出させていただくことについても検討させていただきたいと思います。以上です。
どうですか。はい、どうぞ。
やっとお話が戻ったと思います。市長、今の通りでよろしいですか。選挙するのは市長ですからね。ちょっとちゃんとご答弁ください。
はい、どうぞ。
はい、その通りであります。
よろしい。はい、他報告案件についてございませんか。はい、内容でございますので、これからは委員の皆さんからの所管事項で、何かございましたらご意見をいただきたいと思いますけれども、すいません、その前にですね、前日メールで送らせていただき取りました小松島競輪施設整備の概要について、前日産業建設委員会の中でもご説明はあったんですけども、ご判断の中でまた競輪局からもですね、全議員の方へ向けて、再度ご説明を申し上げたいという旨もございましたので、まあ、繰り返し重複して聞かれる方もいらっしゃるかも分かりませんけども、以前、ご説明いただいた点あるいは変更点について再度ご説明をいただいて、その後に所管全体の事項あるいはこの概要についてのご質問というところに入らせていただきたいと思いますので、よろしくお願い申し上げます。それではご説明のほどよろしくお願いします。
委員長。
どうぞ。
経理局でございます。ファイルナンバー488をお願いいたします。
どうぞ。
よろしいですか。はい、小松島経理施設整備の概要括弧平成30年5月でございます。先ほど、池口委員からも、ご紹介ありましたように、改めて、全議員の皆様に、修正の内容を報告させていただきたいと存じます。 これまで多くの議員の皆様からいただいたご意見ご質問を踏まえまして、今年度に入り、経理委員局内で検討した結果、多くの課題等について対処する必要があることから、前回、提出させていただきました駒島経理施設整備の概要を、修正いたしましたので、大きく4点の変更点についてご説明させていただきます。1点目の変更箇所につきましては、表紙を含めまして3枚目をお願いいたします。大きな見出しといたしまして、施設整備の必要性のよろしいですか、
どうぞ
の、下の2行でございます。記載の内容は、変更いたしておりませんが、耐震性のない建物の除却、消防法等の法令を遵守した状態の構築といった、文面を、太文字で強調させていただいております。2点目の変更箇所につきましては次の、4枚目をお願いいたします。大きな見出しといたしまして、具体的な施設整備となっているページでございます。このページは前回提出したものに関しましては、米印以降で、なおこれらに要する費用については現時点では未確定でございますが、平成28年10月にメインスタンドをコンパクトに新築し、走路を全面改装し、ナイター設備を設けた武雄競輪場の、場合の、17億、6700万円を要してい、いますとの、文面が記載しておりましたが、調査を行わなければ明確な概算費用が確定しないことから、この文面を全部削除させていただきました。この修正理由に関しましては次の3点目の修正内容に合わせるため削除させていただいております。3点目の変更箇所につきましては次の5枚目をお願いいたします。大きな見出しといたしまして、施設整備に際しての留意点となっているページでございます。マルポツの最後の文面に、財源については施設整備金を活用し、身の丈に合った事業費で納めるといった文面を追加させていただいております。同じくこのページにおいて中段部のこうしたことからの下の文面で、前回提出文では施設整備はスケジュール管理を徹底するとともにと記載させておりましたが、施設整備に際してはスケジュール管理、予算管理を徹底しと、予算管理の文言を追加し、表現の内容を若干修正させていただきました。また一番下の、行の文面については、前回提出文は、施設整備に先立ちの文面におきまして、施設整備と、に先立ちの間に、にあたりさまざまな手法を採用するとの記載がございましたが、この文面を削除させていただきました。この3点目の修正理由は、整備事業費が未確定であり、財政収支シミュレーションについても明らかとなっていない状況であり、財源については施設整備基金を活用し、身の丈に合った事業費で納めるとの表記に修正等をさせていただきました。4点目の変更箇所につきましては、前回は最後のページに、施設整備にあたってとの見出しのページがございましたが、このページをすべて削除させていただきました。この4点目に関しましては、今回の調査業務の結果を踏まえまして検討してまいることから確定したものではないので削除させていただきました。以上が修正内容でございます。
はい、ありがとうございました。競輪事業の施設整備概要、今ご説明いただいたところ、まあ産業建設委員会の方はちょっと先に質問された方もいらっしゃると思うんですけども、再度この点について何かご質問なりご意見なりございませんか。はい、どうぞ。
この説明の中で、在り方検討会議の結論というページのところに、自転車競技法に基づく包括委託ということが書かれてるんですけど、これについて詳しく説明していただけませんか。あ、詳しくいいんだけど簡潔にお願いできませんか。
はい、どうぞ。
委員長。
はい、どうぞ。
包括委託につきましては自転車競技法に基づき、施工者が行わなければならない事務、例えば主催者としての日取りの調整もしくは場外発売場の決定ですとかそういった施工者の事務に関する部分以外の部分を民間の事業者に委託するというようなものでございます。具体的に委託する部分といたしましては例えば本庄開催、本庄の運営における投票券の発売業務、またそれに伴うお金の管理ですとか、そういった部分について委託を行うというようなものでございます。以上です。
はい、安田委員。
基づくっていうことで言われた、主催者側、日程とかそういう話ですね。で、今やってるような販売、券の販売から払い戻し金とかそういう話でその間にある管理から始まっていろんなものがありますよね。それも当然包括委託できるわね。そういうことでしょ。だから建設はどうですか。
委員長。
はい、どうぞ。
建設の部分につきましてはですね、諸説という言い方も変ですが基本的に、原則として、建設について民間委託というようなことで考えられますのは例えば PFI みたいなことが考えられるかと思うんですが PFI につきましては公営協議については当てはまらないというのが車両室の方の考え方でございます。ただPFI に乗っ取らないような形でですね施設整備の一部分もしくはについてですね施設の管理という形で、お願いをしているところというのはございますしまた全然逆にですね競輪場自体を民間の施設会社がお持ちになってそこを主催者が借りて運営をしているというような事例というのは全国にもございます。以上でございます。
はい、矢寺委員。
千葉県だったかな、そうやって民間の施設を借りて競輪をやってるっていうところ現実にはありますよね。だから民間が建てた品物なんですよね。だから PFI でできるのだったらいくらでもあるじゃないですか。そうしたら経理なんてすごい簡単にスッと移行できますよ。だからそういういろんなものがあるけどここに自転車競技法に基づく包括委託この委託をまず考えるべきじゃないですか。これに結論を出してから今の計画を作られたらどうですか。さっきこれを考えられるお考えはないですか。
はい、どうぞ。
現在、千葉県そしてまた今新聞でも伊東市そしてまた慶応閣等がその言われたところになります。ただ委託にすればそれですぐ済むんではないかというお答えなんですけども、今回ですねその委託を生じましたら委託料というものが生じてきます。そして委託料を払うにはまずここをこういうふうにしたらどれだけいるかというふうな形の中で、施工者の方もそれを十分に把握した上で契約料等も進めていきますので、今回提出させていただいたこの調査料の中にはそういうふうなことも含みましてですね、在り方検討会議の結論も含めてやっていきたいと思っておりますので今現在では委託というふうなことでそれをするというふうなことで、考えたわけではございませんのでよろしくご理解のほどお願いいたします。
はい、どうぞ。
この在り方検討会議で、ここに包括委託という文言がこう出てきてるんですね。それ皆さんに議員皆さんにこれオープンにしたわけでしょ。こういうのが決まりましたよ言うて、だからこれについてもっと検討してみたらどうですかっていうのが僕の意見なんですよ。ただ今言われたじゃないですか、全国に3カ所、千葉もそうだけど民間が建てた施設に対して競輪要するに市が乗っかかってここで開催してるんでしょ。そういう事例が3カ所あるんじゃないですか。それと同じように民間に作ってもろて土地は死ぬもんじゃないですか。ここに作る施設は民間に作ってもろて、ほんで 競輪開催するっていうやり方、事例があるんだから、そういうやり方をしたらどうですかっていうのが一つの案として僕は考えてるんですけど、それを包括委託としてこれを検討してみたらどうですかっていう話なんですよ。どうでしょうか。
はい、どうぞ。
貴重な意見をありがとうございます。その包括も十分に検討させて いただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
はい、他この点に関してございませんか。はい、じゃあちょっと1点だけ、先ほどの安井委員のところの部分でちょっとはっきりさせておきたいんで、はっきりと答えていただきたいんですけども、在り方検討会議の結論というのは、競輪事業を継続することが適当であると、で正しからあって決断されることを求めるまでが在り方検討委員会の考え方ですよね。それ以降の考え方は競輪局当局でお考えになられた下からの文面はことと私は理解しとんですけども、今の発言を聞きますとどうもその辺がはっきりしない。明確にお答えいただけませんか。
委員長。
はい、どうぞ。
適当であるという部分のみではなく、このページの部分につきましては報告書の部分を、抽出して書かせていただいてますので、その効率的な運営とさらなる活性化の取り組みが必要不可欠の部分を含めまして、このページの部分について、結論をいただいたというふうに考えております。
じゃあその後の没2点、これも在り方検討会議から出てこの部分を検討しなさいというご答申をいただいたと、そういう解釈でよろしいんですね。
委員長、おっしゃる通りで考えております。
はい、ありがとうございました。他はございませんか。はい、なきようであればこの競輪事業については、終わらせていただきますけれども、その他所管事項で何かございます方いらっしゃいますでしょうか。はい、吉見委員。
3月議会で、要望というか聞いたんですけど、地方会館の施設修繕料何番ですか、355の、323ページ、59万2千円いってますけど、これは、既存のやつを、用途が決まってるんですけど、あと僕が一般質問で聞いたやつを回収しますというように言ったんですけど、順序はどのようになっているんでしょうか。
委員長。
はい、どうぞ。
はい、障害学習課です。3月テレビ会議の中で、吉見委員さんの方から、ご質問があって、施設の設備等の修繕についてのことと思います。で、現在ですね、やはり衛生の問題であるとか、実際に、設備が壊れておるとか、そうしたのを、確認した上でですね、必要な分について、回収をしていきたいというふうに考えております。で、設備を含めて施設全体についてはですね、当然、経費等もかかることになりますので、それについてはですね、公共施設の、資産総合管理計画、そうしたものを踏まえてですね、計画できるものについては計画をして、回収をしていきたいと、そのように考えておりますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。
はい、吉見。
今の答弁は漠然としたものですから、9月議会までにこれはここが悪い、ここが悪い、ここが悪いと、それじゃあこれは何月頃このようにするというようなことを答えていただけますか。
ご答弁お願いできますか。はい、どうぞ。
委員長。 はい、まずですね、現状を、まあ、しっかり確認した上でですね、当然、まあ、利用者にとって、まあ、単に、まあ、利用がしにくいっていうところもあるし、まあ、明らかにも壊れておると。まあ、そうするとか、まあ、危険性があるとか、まあ、衛生に、良くないとか、まあ、そういうものもありますので、まず確認した上でですね、まあ、必要なものについてはですね、まあ、回収をしていくという形で考えておりますので、これもですね、設備、まあ、施設もそうですが、まあ、使ううちにですね、まあ、壊れていくものもあったりですね、まあ、予定しておったよりもですね、まあ、突然壊れたとか、まあ、そうした部分もあると思いますので、まあ、そうしたのも踏まえてですね、まあ、回収が、まあ、見えるものについてはですね、またご説明をさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。
はい、どうぞ。
はい、それじゃあ、9月までに、よろしくお願いします。それと、同じ予算で355の、317ページの、出口議員も、言われた公民館管理委託料、172万1000円、会議の委託に5000円、毎月渡していると。それであとは達成と魚の、管理委託料だということでしたけど、その後進捗状況はどのね、あの時に詳しく調べると回答ありました。その後どうなっているのでしょうか。
はい、どうぞ。
委員長、はい、まずですね、管理委託料についてですね、先ほどおっしゃられておった通りですね、鍵の管理、それから、まあ、施設の管理、それと公民館の館長とか、まあ、主人の報酬等もですね、ちょっと委託料に一部、まあ、入っておったものがありましたので、まあ、そちらについてはですね、まあ、報酬等で払うものについては報酬で払うということにして、あと、管理についてはですね、達也、それから坂野の2館とですね、その他の、まあ、鍵だけの管理しておるところと、
どうしたんですか。
あ、ちょっと待ってください。鍵だけの管理の箇所、6箇所とございます。で、まあ、これについてはですね、一応この公民館長主事会、それから公民館運営審議会の方でもですね、今後の、まあ、管理の方法についてですね、まあ、意見等も、いただいた上でですね、まあ、最終的に、まあ、どうした方向がいいのかということは検討していきたいというように考えておりますので、ご理解のほどお願いしたいと思います。で、現状の、分についてはですね、一応この12月年内までにですね、まあ、は、まあ、従前の通りの委託を、まあ、管理されている方のもおられますので、まあ、それまでにですね、まあ、現状の分については委託をして、それ以降についてはですね、また新たな方向で見直していきたいというふうに考えておりますので、よろしくお願いいたします。
はい、吉見委員。
鍵のやつは、今考えているという6カ所のやつは考えていると、それで他の立てた魚は12月までということですけど、3月に質問して4月5月6月3ヶ月経っているのにまだ考えている、それで魚の達成は12月までというのは、出口さんの質問にちょっと合わんのんじゃないんでしょうか。
答弁が食い違うということですか。答弁が食い違うということ。はい、当局お答えいただけますか。 はい、どうぞ。
委員長、はい。3月定例会議で多分出口議員さんがおっしゃられたのは、まあ、おそらく従前通りで見直しを図る必要が、まあ、あるんだけれども、まあ、まあ、人の、まあ、管理されとる方の件もあるので、まあ、それについて、まあ、検討するように、な形で、まあ、一旦この委託料の期間をですね、見直してはどうかっていうような意見があったと思っておりますんで、まあ、それについてはですね、先ほど言った通り
違うんですか、
期間見直せよ、これ、ゆっくり。
どうぞ最後まで答弁願いますか。
はい、それについてはですね、12月までに、まあ、現在の委託契約についてはですね、まあ、関係しておる、まあ、公民館等にはですね、ご説明させていただいて、まあ、それ以降についてはですね、まあ、再度先ほど申した通りですね、それぞれの館長主事会、それから公民館運営審議会の意見を聞いてですね、今後の方向を考えていきたいというふうに思っております。
いえいえ、どうですか吉見さん。はい、どうぞ吉見。
今の答弁は僕の質問でも、僕の質問では出口さんの質問で詳しく調べると回答あったんでしょ。詳しく調べて、それが詳しいことでしょうか。それで3ヶ月も経ってるのに、その12月まで予算を、そのまま雇ってるからやるというんじゃおかしいんですが、この前の質問で、臨時職員はどういうふうにしますかって言ったら、3ヶ月で辞める人もおるし9ヶ月で辞める人もおるから乗せるんじゃと言うたことであるんでしょ。これ臨時職員でしょ、これちゃうんですか。
はい、個々に答えないように。当局どうですか、お答えいただけますか。
はい、鍵の管理と、それとですね、達江坂野の、まあ、公民館の管理についてはですね、まず達江坂野の公民館の管理についてはですね、それぞれの公民館運営委員会に対してですね、まあ、管理委託をしておるということにしております。で、鍵についてはですね、当該この公民館運営委員会から、まあ、ご推薦のあった、まあ、個人の方と、まあ、委託契約をしておるような状況でございます。
はい、吉見。
それでは坂野と達也は運営委員会に渡して、運営委員会は必ず人を今でも雇っているというわけですね。
はい、どうぞ。委
員長、はい、達也公民館についても、まあ、従前からおられる方をそのまま雇っておるというのを聞いておりますので、坂野、についてはですね、まあ、今後の前運営委員会があったというふうなことを聞いておりまして、まあ、その中で、まあ、昨年度と違う方を現在、まあ、管理委託をお願いしておるというふうに聞いております。以上です。
はい、吉見。
聞いてるというのは確認してないんですか。
はい、当局どうぞ。どうぞ。
委員長、お名前の確認、まあ、管理される方の名前は聞いております。で、まあ、あくまでですね、管理運営については運営委員会の方に委託をしておりますので、まあ、運営委員会が、まあ、管理委託をですね、十分に、まあ、委託に見合った業務を行っていただいておったらですね、まあ、管理人までの認定というんですか、まあ、そちらまでにはですね、こちらの方は詳しい関与はしてございません。以上でございます。
はい、吉見。
それじゃあ、鍵の委託は今考え、六甲民家のやつは今は検討していると、相談していると。それで達也坂野の何て言うんですか、達也坂野公民館管理委託料はそのまま支払って12月までは支払うと。それでそれ以降は考えるということですか。
委員長、
はい、どうぞ。
カジノ管理、それからあの達也坂の2巻 の, あの管理も含めてですね、まあ、あの各公民館で、まあ、統一できるものについては、まあ、統一した運用をしていきたいということで見直しを考えておるところでございます。以上でございます。
はい、吉見。
それでは見直しを考えているというのはあの、まあ、どうなるかわからんということですね。
はい、どうぞ。
委員長、はい、あのまずベースになる分についてはですね、まあ、当然の統一を図るんですが、実際にですね、あの施設の大きさというのがこれバラバラなわけです。それとあの公民館単館であるところもあれば、あの複合施設になっておるところもありますので、まあ、そうした部分のですね、管理の方法も、まあ、あの検討した上でですね、まあ、あの裁量となるような方法を考えていきたいというふうに思っておりますので、ご理解のほどよろしくお願いします。
はい、吉見。
名前出しません。出口さんの質問ではそうじゃないでしょ。司書であった時から出張書、司書が廃止されたときからずっと同じ金額がいっていると。これはおかしいんではないかと。それで、何年もずっと同じ金額で行くのはおかしいんじゃないかと、どうかしろと言ったら、お宅の方が詳しく調べると回答があったんでしょ。その今の回答では、回答の答えの仕方が違うんちゃいますか。
よろしいですか。じゃあ、そのあたり、少し3月定例会のこともございますんで、詳しく確認をしていただいて、午後1時から再開いたしますので、その時にご答弁をいただきたいと思います。午後1時まで休憩いたします。それでは1時になりましたので、再開いたします。当局ご答弁のほどよろしくお願い申し上げます。はい、どうぞ。
委員長、はい、生涯学習課でございます。まずこの3月定例会議におきまして、問題になっておった委託料というのがですね、大きく分けて4つあると思っております。で、1つはですね、公民館長の報酬でございます。これが月9500円の、まあ、年で言いますと12ヶ月の、1人当たり11万4000円それの、まあ、11巻分でございまして、125万4000円これが、まあ、委託料に行っておったと。それともう1つはですね、公民館の主事の分、これについてはですね、月5万円で、年額で1人当たり60万円の、これは南小松の公民館を除く10館で、600万円ほど組んでおったという形で、この南小松島公民館を除く、10館についてはですね、公民館長と、まあ、公民館主事が、まあ、兼任をしているというような状況で、支払いをしております。でこれについてはですね、委託料というのは、まあ、本来適切ではなくてですね、やはり市の、まあ、任命された方々であるということからですね、今現在はですね、特別職の非常勤という形でですね、規則等の改正によりまして、まあ報酬という形で、まあ、支払いをさせていただいております。それとも残る鍵の管理、これについてはですね、月額5000円で、まあ、年でいうと1巻あたり6万円で、まあ、これは各公民館運営委員会から、まあ、ご推薦のあった個人の方に、しております。この、36万円ということで予算を計上しております。それ以外にですね、坂の達也についてはですね、管理運営自体はですね、月5万6700円1巻あたりにしますと年で68万400円で、2巻で136万800円と、まあ、このような形で、管理委託料を当初は計上してございました。で、これについてはですね、まあ坂の達也だけでなくてですね、まあ、他の公民館等の管理の方法も踏まえてですね、まあまあ、管理委託のについてのですね、まあまあ、見直しを図って いかなければならないという形で、まあ、ご質問に対してですね、まあ、そのような旨の答弁をしておると思います。で、現状ですね、これが、まあ、この鍵はまだちょっと今の現状のままなんですが、 坂野達成の管理運営の委託についてはですね、一応この館長、それから、まあ、あの公民館館長もあの公民館運営委員会に、それぞれ、まあ、ご相談されたということでですね、まずあの管理されている方のに、まあ、いきなりあのなかなかこの管理委託を解消するという話もできないという中でですね、こちらとも話し合いをしましてですね、まあ、今の管理委託という形での契約はですね、この12月で、まあ、ちょっと終わらせていただきたいというふうに、ご説明させていただいております。で、それまでにですね、残る公民館の運営のあり方もですね、まあ、意見を聞いた中でですね、坂野達也も含めて、必要な、まあ、ベースとなる、まあ、管理の方法についてはですね、まあ、ちょっと検討していきたいということと、それとですね、まあ、実際にこの施設自体もですね、今現状坂野達也は師匠を兼ねておりましたので、まあ、施設も広い状況にありますので、師匠廃止後ですね、まあ、そうした部屋をですね、まあ、貸し出すという形で、まあ、これらの掃除とか、まあ、貸し出しにかかる、まあ、管理もかかっておりますので、まあ、そうしたことも踏まえてですね、まあまあ、今の契約については、まあ、先ほど申した通り年内 で、それ以降についてはですね、まあ、他の官の意見も聞いてですね、まあ、新たな方向をで見直していきたいというふうに考えておりますので、よろしくお願いします。
はい、吉見
詳しいご答弁ありがとうございます。それじゃあまだ遅れてるけど、まあ検討してちゃんとやってくれるということですね。それじゃあよろしくお願いします。
はい、他ございませんか。ないですか。他ないですか。あ、すいません、先に今ちょっと皆さんの前に、経理局の方がですね、先ほどの午前中の質問の中で数字的にお答えができなかった部分を補足して再度答えていただけるということなのでお願いします。はい、どうぞ。
委員長、午前中の部分でですね、出口委員よりご質問のございました地方公共団体金融機構納付金につきまして、再度ちょっとご説明をさせていただきます。先ほどご説明した際にはですね、平成25年度に4億円余りの黒字の場合に、1400万円余りというようなお話をさせていただいたかと思うんですが、これにつきまして、もう少し詳しくちょっとご説明をさせていただきます。平成24年度につきましては、確かに先ほど述べましたように4億2000万円余りの黒字が出ているのですが、前年度からの累積赤字がございまして、その分が1億5780万円余り出ているということで、地方公共団体金融機構納付金の算定にあたりましては2億6000万円余りが対象となり、その結果金額につきまして訂正させていただきますが、1545万1000円余りを地方公共団体金融機構納付金の方へ納めております。これをこの度、議論となっております3億3000万円を基金に積み立てなかったものとして、仮定して、計算をさせていただきますと、本年度の場合は、前年度の累積赤字がございませんので、計算式に従い、計算いたしましたところ、1億とび120万6000円余りを支払う必要があるというような計算になろうかと思います。ですから、今年度の場合は1億飛び100万円余りを納める、もし仮に積み立てなければですね、必要があったということでございます。以上でございます。
わかりました。よろしいですか。はい、どうぞ。
今の説明では平成24年度にですね、4億2000万の黒字があったと。ただし前年度の赤字が1億5000万あったので、4億5000万から1億、いや、4億2000万から1億5000万引いたら何分なんですか。3億、2億7000万。 で1546万でしょ、2億なんぼで、で3億になったら1億なんぼになるんですか、割合が合わんねんけど。
委員長、
はい、どうぞ。
あの計算式がですねちょっとあの複雑な形にはなっているんですが、あの単純にその比例配分という形ではなくてですね、収益が多くなると、まあ、あの金額が多くなるというような形になっておりますので、そういうあの今の計算式で、落とし込みますと1億飛び120万6000円余りというような形の計算式になろうかと思います。
はい、どうぞ。
まあそれはあの当局が言うことやからほとんどだろうけども、そしたら3億赤字こしらえたら、じゃあ赤字出ない、3億の黒字になったら3分の1以上を上納せないかんということなんですか。これ昔からこんなんですか。
委員長。
はい、どうぞ。
あの地方金融機構納付金へのその納付金の使途についてでございますが、あのその部分につきましては、あの基本的にあの考え方として、公営協議を行っている団体と公営協議を行っていない団体とのですね、あの地方財政上の格差をなくすために、貸し付けを行う際の原資として使われるというような形になっております。で、基本的には今あのそこの部分 の, あの原資にいくら出すかという交付金の率につきましては、あの時限立法みたいな形で延長延長みたいな形になっておりまして、私ども競輪だけじゃなく協定地方競馬等も含めてですね、あのそこの部分の納付率について、減額するようにもしくは廃止するようにというような要望というのをさせていただいているところでございます。でちょうどその納めました24年以降にですね、一度確かあの次元立法の延長があのなされているかと思うんですが、ちょっと年度についてはあの確認していないんですが、一度あの延長されておりますが、あのその結果あの今も変わらずその制度が残っているというようなあの形になっておりますので、あの旧以前もですね、あの算定式につきましてはその時点で若干の変更があのあったかもしれませんけれども、基本的には同じような制度でございます。
うん、はい、どうぞ。
こういう理不尽なね、競輪事業の本質は、地方の公共団体に、財政に貢献するのが一番の目的であるということから言えばですね、儲けた上前を跳ねるっていうのはおかしいですし、桁が違うよ。4億で、あの、1546万ならわかるんですよ。まあ、それぐらいした方がないかなとは思いますが、3億儲けて1億以上持ってかれたら、こういう制度があること自体が私はおかしいと思うんでね、これこの制度の存続も考えられるやいうことを今ご説明ありましたけども、これ強くこういう存続でないわ、あの廃止をですね、あの議会も訴えたらどうですか。まあ、もちろん行政もですねすべきだろうと思うんですけども。
はい、どうぞ。
今 の出口議員 の、まあ、あの地方公共団体からの、まあ、怒りといいますか、その意見としてはですね、3年4年前ちょうど今南の方が申しましたように変わった時にこれを配信するとか、前輪協の、まあ、私どもの上の方が全国競輪施工者協議会というのがあります。そういうふうな中でも意見議論しまして、それで今現在あのこの地方公共団体の方の方はこれは総務省なんですけども、私ども競輪の方は経済産業省なんですけども、その経済産業省の方も、まあ、一緒に踏まえてそういうふうな意見等をあの言っていただきまして、そして、確かあの議長会なりそういうふうな中でも全国の議長会の中でも多分あのその意見がもう出たと思っております。それであのこの前の6月12日に 前理教の総会ございましたけれども、その時に、まあ、あの市長の代わりに私も出席して、そのことについては強く意見してきたところでございますので、今後またどういうふうに変わるかというのまた変更等があった場合にまたお知らせしたいと思いますので、よろしくお願いします。
はい、出口。
市長しょっちゅう東京へお出かけになったんですから、所管は登山省になるわけですか。これ登山省ですね。
はい、どうぞ。
総務省ですけれども、先ほど今もちょっと南も先ほども申しましたようにですね、競輪だけでなしに、ボート、馬、そして、オートレースも全部公営ギャンブルに関しては全部一緒の形になっておりますので、今は競輪だけの方の意見として今上に挙げているので、あとはもう競馬なりオートレースなり、そういうふうな中で一緒になって公営、企業として、持っていくような形になったらいけると思いますので、また競輪だけが行くっていうのはなかなか苦しいところがございますので、ご理解のほどよろしくお願いします。
はい、どうぞ。
これはもう明らかにピンハネ以外に何もでもないわけやから、ぜひ廃止をするような運動をしてください。お願いします。
よろしいですか。はい、はい、他。はい、どうぞ高木委
員。すみません、最後に最後じゃないな、ごめんよ。今回のやっぱり水道給水事業の関連の手数料についてね、すみません、再度ご説明お願いします。
高木さん、手数料の どの点の何に、何をもうちょっと具体的に言ってもらえますか。手を挙げて、どうぞ。
例えば最終は55万とかいうようなね、税金ないし消費税かな、いろいろそういうふうになった今までの関連をね、ちょっと説明してもらえるんだろうかと再度聞きたいですし、ね、1から10まで金銭的なことまでみんな言うてもうたら結構ですけど、
よろしいですか。答えられますか。どうですか。はい、どうぞ
委員長。
はい、どうぞ。
もう質問のご趣旨がよくわからないので、きちんと特定した上で聞いてください。
わかりました。
すみません、聞いてください。私が言うも失礼なんで、
承知いたしました。
委員長からお示しをしてください。
じゃあ高木委員、もう少しこう具体的に詳細にご質問いただけますか。はい、お願いします。はい、高木委員。
要するに55万円とかいうね、金額が最初に出てきてるでしょ。これを例えば最終的な責任どうのこうのって問題じゃない、ありますけど、それについての最終的には何ていうんですか、市税といいますかね、財源で賄うというようなことになってますんで、ご答だろ。水道料な。だからそういうふうな点について、こうなりましたが、1はこうなりました、2はこうなりました、3はこうなりました、最終的にはこんなになりましたという説明をお願いしたいという人。
じゃあ、はい、どうぞ。
この件に関しましては本会議の、質問等ございまして、その都度お答えしてきているところでございます。そして多分返す財源の当てというようなことでお聞きなんでしょうけれども、その件に関しましてはですね、一部お答えはしとんですけど、納めすぎの税金を税務署から5年間は還付していただく、その後は時効の壁というのがあって、もらえないでしょう、これぐらい のお答えはしておるんですけれども、詳細についてはですね、今後きちんと内容を精査した上で補正予算を組まなければならないということはもうお答えをしております。その時点での詳細なる説明ということになろうかと思いますので、ご理解を賜りたいと存じます。
よろしいですか、高木さん。どうですか、今のご答弁で よろしいですか。しますか。まあ、はい、はい、はい、高木議員、はい、どうぞ。
まあ、最終はなきゃ、要するに、まあ、税金で賄うってことでしょ。じゃないの、水道料で。ということをお聞きしたいんです。水道料金で賄う、まあ、もらいすぎる高い人だと。
はい、ちょ
っ
と、はい、
私ばっかり答えるのもちょっとなんですけど、まあ、一般論としてお聞きくださいということでお願いします。まあ、これ、水道事業の企業会計の中での動きでございます。ですから水道料金、まあ、いただいた上で、水道事業を展開していると、まあ、こういった内容ですので、まあ、税金ではなく、まあ、水道料金で最終は対応すると、これは間違いない事実だと思っておりますので、ご理解賜りたいと存じます。
高木さん、よろしいですか。はい、はい、松下委員。
また高木さんがおっしゃりたいのは、まあ、この原資がどうか、これこの間もお聞きしたんで、僕はもうお聞きすることではないんですけど、やっぱり納得が得にくいっていうところがあるんでしょうね。あくまで税ではないんですけど、取る方式が水道料、条例で定めてから、その中でルールにのっとって、一般の方から、給水層をつけられている方から、このお金ですよって、そのルールに伴ってからいただいてきた。っていうのがあるので、まあ、ちょっと混在しているところはあるかもわからないんですけど、何かね、やっぱりこう信頼回復的なものがあってもいいのかなと、まあ、それは個々に取り方によって違うと思うんですけど、ただ取りすぎました、でそれも納めました、消費税も返ってきません、一部は返ってきません、でその補填を還付加算金も含めて、返ってこないお金も含めて、今までいただいた水道料の会計からこう支払うという当然のことになるんですけど、何かちょっとこれ以上僕の方から言うも何なんですけど、何かね、こうちょっとちゃんとしたこう仕組みっていうんですかね、けじめというんですかね、何かもうちょっとあってもいいのかなというところをおっしゃりたいのかなと思います。以上です。
はい、まあ、今のは答弁を求めた質問でよろしいんですか。はい、じゃあ当局お願いいたします。
委員長。
はい、どうぞ。
まあ、この件に関しましては、6月4日の議案説明会でも、議案説明会でまずお示しをして、その後、まあ、委員会じゃない、本会議の質問にもお答えし、また、委員会でのご質疑にもお答えをしてきたというようなことでございまして、基本的にはそれがすべてということでございます。まあ、推測して言いますと、まあ、こういう間違いが発生してきたのに対して、まあ、市長として政治責任を取る気持ちはないのかと、まあ、こういうふうなお話であったかというふうに考えておりますが、まあ、その件に関しましては私の方からも述べさせていただきましたように、この案件、確かに市民の方にご迷惑をおかけして、まあ、21年間も間違っていたということで、まあ、ある種の信用を失う行為であったということについては十分反省もし、また市長も陳謝をいたしまして、我々としても速やかな対応を取らせていただくということで議会にもお示しをさせていただきました。その中で原因もいろいろ追及してきたわけでございますけれども、まあ、当時の担当が、まあ、何らかの理由で、条例に消費税を課税するという、まあ、文言を駆けつけた、条例を議会に提出し、まあ、議会の議決を経て、でその後ずっと執行してきた、運用してきた、こういう中身でございます。で、まあ、あんまり言うと言い訳になるということなんですけども、これ長い間の問題、まあ、継続した問題でありまして、 実は知りませんでした。で、まあ、当時の市長さんは前の前の市長さん、まあ、そこから間にもう一人市長さんもおられて、浜田さんも浜田市長さんも市長もそれを引き継いできたというような流れでございまして、まあ、これをまずはきちんと回復する、つまり21年間のもらいすぎというのを解消する、これが先決だと考えて、で、まあ、今後においてもそういうことのないように対応していく、まあ、こういう覚悟でもって市長は議会等で議会で申し述べられたというふうに認識しておりますので、まあ、それがけじめということで私ども、まあ、市長含め考えておりますのでご理解を賜りたい、以上でございます。
はい、よろしいですか。はい、はい、松下委
員。高木さんの補足は、まあ、あとは高木さんに言ってもらって、であれとね、ちょっと、まあ、関連してっていうんではないんですけど、まあ、ただこう議案の、まあ、条例案のこう訂正であったりこうミスであったりというのが続いてるんですけど、ただね、見つかることはいいことやと思うんです。どんどんこうミスに気づいて発見してこう正していくっていうのは、ただ今回のようにやっぱりこう見つかったこと出たことによってことが大きくなる、ことが大きくなって逆に見つけにくい、見つけたらあかん、見つけてもこれどんなんかなっていう体制だけは取らんようにというかね、こうどんどんどんどんそんな悪いことは悪いで見つけていって、それを推奨していくというか、この体制だけ取っていただきたいと思います。以上で終わります。
はい、はい、出口委員。
文教委員会で昼からの審議に、教育委員会の関係者がおられなかったので、質問できなかったんですけども、今全国的に昨日おとついかな3日前か地震を受けてですね、ブロック塀の倒壊ということで、女子児童が一人亡くなりました。まあ、それを受けて全国的にですね、教育委員会、学校行政が一丸となって、学校施設等の危険物の点検とかですね、調査とか、まあ、対策とかを取られたんですけども、本市においてはどういうふうな対策をこの 2,3 日の間になさっているか教えてもらいたいんですけど。
はい、どうぞ。
市長部局の方と教育委員会は教育委員会で、学校等に対する調査依頼を回しているようなんで、それはそれでまた別にご答弁させていただきたいと思いますが、市長部局の方としましては、おととい私総務部長名で、各施設の所管課長宛てに、特に塀の関係、状態を調査するようにということで、緊急調査の依頼をいたしました。安全性の確認できる状態のもの、あるいは若干疑義のあるもの、あるいは直ちに対応を取るべきようなものというような3段階で、各施設を調査して報告するようにということで、明日を期限として、調査を実施現在しているところでございます。結果が出次第、危ない状態のものについては対策を早急に検討したいと考えてございます。以上でございます。
委員長。
はい、どうぞ。
教育委員会でございます。学校課の方からですね、文教育厚生常任委員会の中でご質問がございましたときに、お答えをした内容等を重複をいたしますが、地震を受けまして、翌日にですね、小学校の教頭会というのがございまして、教頭会をで皆さん集まっていただいた中で、まあ、現状をご説明をいたしました。一点はですね、やっぱりブロック塀の件がございましたので、施設内のブロック塀の状況を、また危険箇所がないか、そういうことについては、通常お願いをしておりますが、さらにこの件をつきまして調査を願いたいということで、学校からの方から調査依頼をいたしております。2点目といたしまして、スクールゾーンですね、まあ、学校に近辺するような形で事件がそのスクールゾーン、まあ、近くで起こったということで、 そのあたりについても調査を願いたいということでお願いをいたしました。3点目といたしましては、やはりその周知徹底ということで、児童生徒にこういうことが起こればこういう危険があるんだということで、学校の方に、生徒児童の方にもう一度ですね、状況を踏まえて、危険があれば近寄らないと、そういうようなことも学校課の方から教育委員会を通しまして、児童またはご家庭の方に周知徹底を願いたいということで、この3点はですね、お願いをいたしております。それを受けまして、報道機関がですね、実態調査をどういうことをやっているのか、小松市務所はどういうことですかということで、こちらの方にお問い合わせがございました。で、新梅小学校を実際にですね、メディアの方に来ていただいて、現状も確認をしていただいた。そういうことも、報用したいということでしたので、教育長にご相談をいたしまして、許可が出ましたので、そういうことも、目に見える形で小松島としても取り組んでおりますということで、対応していただいた。概要については以上でございます。
はい、出口。
総務部長からも報告がありましたけれども、これは市全体の公共施設のことだろうと思うんで、話が大きくなるんで、ちょっと これはついては今日は言及はしません。教育委員会ですけれども、もちろん調査をなさっとるっていうのは分かるんですけれども、地震発生の明くる日に教頭会で各学校の現状を調査してくれということで、この報告っていうのはもう上がってきたんですか。
委員長。
はい、どうぞ。
調査についてはですね、本日を締め切りといたしておりまして、学校課の方にはですね、順次、報告がなされておると思います。ただ、今現在、調査についてどの程度の報告があったっていうのは確認はできておりませんが、全体的にまとまりましたら、また教育長の方にご報告を申し上げまして、早急に対応ができるような形で、取っていきたいと考えております。以上です。
はい、どうぞ。
今日の締め切りで報告が上がってくると、で、要はですね、調査をして報告をしてそれで終わりっていうのが一番怖いんですよね。だから報告を受けたら直ちに速やかに優先順位を決めてね、それで補正予算、当然お金がかかることもあるだろうと思うんで、もし流用ができないんだらですね、補正予算でも早急に組んで、この議会まだ、2、3日ありますんでね。いや笑うってない、本当ですよ。いつ起きるわからん地震ですから。で、何回も私言いますけども、明らかに危険と分かっているところ、でもですね、調査を持たなできんというのは本当言えばおかしいんですよ。だからそのあたりも、それ100歩譲って調査をしてからというんであれば、調査を早急に集計をして優先順位をつけて、対策を講じるということをぜひやっていただきたい。そのあたりどうですか。
委員長。
はい、どうぞ。
この件を受けまして、政府の方も、ブロック塀の撤去については、一部補助金を支出してもよろしいのではないですかというような形で官房長官の方もテレビでおっしゃっておりました。やはり管轄しております国の方もこの件についてはかなり重要視をいたしております。そのあたりを踏まえまして対応したいと考えております。またこの出口副委員長さんの方からございましたように、認識をいたしておりますので、ブロック塀、現実的に学校課の教育政策課の技師もずっと待っておりまして、具体的に挙げております。ですからそのあたりから順次ですね、ブロック塀じゃなくて、フェンスなり何なり、学校の通常のですね、安全を考えて まあ、できるだけその安価で対応ができるような方法も考えていきたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。以上です。
はい、はい、安井委員。
あの関連ですけど、あの基本的な考えはですね、ブロック塀は撤去してフェンスに変えるというのが基本な考え方ですよ、ね、それがより安全だ、みんな分かってますよ。だからそれはそっちに向かうべきですよ。だから点検をしました、だけどブロック塀はフェンスに変えるべき、これは基本理念、基本の考え方で、お伺いしたいんやけど、したいんですけど、どのぐらいのブロック塀、長さ的に言うのかな、ブロック塀って平米数で言うのかな、長さで言うのかな、まあ長さで言うとどのぐらいあるんですか。
委員長、
はい、どうぞ。
まあ、その辺も含めましてですね、現在調査をいたしております。以上です。
はい、安井委員。
あの総務から行政の方はどんなんですか、わかりません。
はい、どうぞ。
あの施設管理についてはですね、あの土地とか建物ならあの、まあ、面積としてあの台帳を登録してございますが、塀が何メートル延長があるかというような部分についてはちょっと管理が十分できておりませんので、その点含めて調査中でございますので、ご了解いただきたいと思います。
はい、どうぞ。
あのなんでこんなことを聞くかったら、資産台帳ができてますよって答弁本会議でもらってますよ。ブロック塀もこれ資産ですよ、わかります。でこういう時に資産台帳ができとったら、すぐパソコン出したらすぐメーター数が出てきますよ、ね、だからできてないんだったら早くやってください。だからメーター数が出たら概算のお金すぐ出てきますよ、ね、フェンス、まあ、あとエッジ高さが 1.2 にするのか 1.5 にするのか 1.8 にするのか知らんですけど、 1.8 はいらんだろうと思うけど、だからそれだったらもう、ね、すぐお金が概算が出てきますから、そしたらいつそれを何年かけてできるとか全て できますよ、予定が。だから基本的には全部ブロック塀を撤去してフェンスに変えるんだというのが基本にあって、そのためにお金がいくらかかるかってすぐできますよ、やる気だけですと思いますのでね。ほらどうですか、もうそういうあの根本的にもうブロック塀はやめてフェンスにするっていうお考えないですか。
委員長、はい、どうぞ。
まあ、なんと言いますか、中施設の中が見える見えないっていったようなご要望もあって、あのフェンスではなくて塀を設置しているというようなケースも場合によってはございます。で、基本的な考え方としては、その軽量なまあ、メッシュフェンス等の方が安全だというのはもう間違いのないところでございますので、あの方向的に言えば安井委員のおっしゃることが正しいんだろうということで、あのそうしたことを検討していきたいと思いますが、まあ、塀自体の状態程度のいいものをあえて早急に壊す必要もないとは思いますので、その辺も含めて調査の上検討させていただきたいと思います。
安井委員。
あの今のお答えの中で検討していくじゃないでしょ、もう答えは基本的にはもうブロック塀を取り壊してフェンスをするっていうのは基本にあってっていうのがもう決定っていうか、これを決められたらどうですかって話です、ね、それを基づいて、あとはメーター素材出たら予算的なもん全てできるから、あと予算を考えたら何年かかりますっていう答えもまで出てきますよ、きっと。だからそういうのを考えたらどう、まあ、これもう提案だけにしておきますので答弁はいりませんから、そういうふうにあのブロック塀は取り壊してフェンスにするんだっていう心、まあ、そういうのを決定していただくことを、まあ、要望というか提案しておきます。
はい、はい、高木委員。
坂野公民館 の, あのクーラーの件ですけど、あのなんか入札が不調に終わって、なかなか言われたように日程も決まってないように聞いてますので、どのようになりますかね、ちょっとお伺いします。
委員長、
はい、どうぞ。
はい、生涯学職でございます。あの坂野公民館の空調設備の更新についてはですね、当初予算で組んでおりまして、
5月に1回あの入札にかけたんですが予定価格を、まあ、に上回って、まあ、不調となっております。で現在あの第2回目の入札をこの6月21日に開札予定で、動いておりますので、よろしくお願いいたします。
はい、高木委員。
あ、ちょっとお答えいただきましたけどこれあの何回入札したんでしょうか、ちょっとお伺いください。
はい、どうぞ。
委員長、はい、あのまず5月に1回目の入札した際にですね、応募業者はい、5月に、入札したと今回でが2回目でございます。以上です。
はい、どうぞ。
あの次の入札って何かあのこれきちっとできそうですか。配慮してもらうな、もう熱うてしょうないっていうようないろいろ皆さんの意見聞くんですけどよろしく。
はい、どうぞ。
委員長、あの一応あの入札が不調になった件でですね、見積もり使用書等の見直しをしておりまして、まあ、あの今回で、まあ、入札が、まあ、成立するのかなというふうに考えております。以上でございます。
はい、よろしいですか。はい、他何かございませんでしょうか。はい、内容でございますので閉会にあたり市長よりご挨拶をいただきます。ちょっとおトイレです。進めてください、どうぞ。
本委員会に付託されました議案につきまして原案通りお認めいただきましてありがとうございます。議員閣議からは貴重なご意見ご提言をいただいたところであります。大変お世話になりありがとうございました。
これをもって予算決算常任委員会を閉会いたします。お疲れ様でございました。